特集、気候正義を掲げ、希望のバトンを未来に。医療生協埼玉、環境方針、一部抜粋。地球環境の保全と創造は、持続可能な社会の実現に向けた人類共通の課題であり、私たち一人一人、組合員、職員にとっても、事業者、医療生協埼玉にとっても、積極的に取り組むべき課題となっています。地球温暖化による気候変動は、生態系、社会生活へ広範かつ深刻な影響を及ぼしており、原因の一つである温室効果ガスを持続的に削減するために、世界が協調して実効性のある対策を加速させることが必要です。医療生協埼玉は、埼玉県全域で保健、医療、介護のサービスを展開する事業者として、地球環境に配慮した活動を積極的に進めます。医療生協埼玉は、温室効果ガスによる地球温暖化、原発による人体と環境への放射能汚染、そして最も愚かな環境破壊である戦争行為に反対し、命と平和を守り、環境を保全する活動に取り組みます。医療生協埼玉の職員は、毎日の仕事、事業活動、サービスを通じて、環境方針の実践や環境マネジメントの継続的向上を図り、環境関連の法律や規制、協定を遵守します。医療生協埼玉は、環境保全、環境負荷軽減のために、以下の事項に積極的に取り組みます。エネルギー使用量を削減し、温室効果ガスの削減に取り組みます。紙使用量を削減するとともに、環境負荷の少ない製品を積極的に選択します。事務用品、医療材料等の購入にあたって、環境負荷の少ない製品を積極的に選択します。廃棄物の適正な処理と削減を図ります。環境に配慮した街づくりに参加します。原発ゼロを求める活動を進めます。再生可能エネルギーの活用や省エネ施設、設備、機器の導入を計画的に行います。制定日、2004年9月1日。改定日、2020年2月26日。新春対談。環境活動家、竹本正弘さん。理事長、雪田真嗣さん。竹本正弘さん、顔写真があります。プロフィール、環境活動家。2015年から海洋漂流ごみの調査などを目的に、太平洋航海プロジェクトを開始。2019年に、エコストア、パパラギを開店。気候危機対策ネットワークなど5つの NPO を立ち上げて活動するほか、講演会や学校での海の環境授業などに奔走する。雪田真嗣理事長、顔写真があります。プロフィール、精神科医、1984年、群馬大学医学部卒業、同年、埼玉共同病院勤務。2015年より、医療生協埼玉生活協同組合理事長に就任。一般診療の傍ら、被爆者や福島第一原発事故被害者のケアに取り組む。戦争と医学、特に医師の戦争責任の解明や、核兵器廃絶運動にも取り組んでいる。 沖縄、モルジブなどでダイビングの経験がある。今、海で起きていること。ユキタ、明けましておめでとうございます。今年、医療生協埼玉は30周年です。6つの医療生協が合併して誕生してから節目の年を迎えます。私たちは2004年に環境方針を掲げ、温室効果ガスの削減などに取り組んできました。今、地球温暖化や気候変動が海に取り返しのつかないダメージを与え、気候正義が世界的な課題となっています。そこで環境活動家でプロダイバーでもある竹本雅弘さんにお話を伺うことにしました。竹本、生物多様性に富んだ海は地球のどこにでもありました。ところが、最近20年は海水温の上昇や海の汚染などが原因でサンゴが白くなる白化が進み、瓦礫の海となっています。沖縄本島では1998年のエルニーニョ現象を機に大きく変容しています。エメラルドグリーンに見える海も中は深刻な状況です。ユキタ、そこまで被害が広がっているとは驚きです。竹本、この10年間の変容はまさに激烈。伊豆では2月に熱帯魚が泳ぎ、日本各地で昆布の森やひじきが跡形もなくなるような磯焼けが広がっています。このままだと海の砂漠化になりかねません。また、太平洋上のサンゴでできている島では、海面上昇で家が流され、島の人は気候難民となり、受け入れ先を要請しています。島では、地球温暖化の原因となる温室効果ガス、以下 CO2 をほとんど排出していません。CO2 を排出しているのは先進国なのです。この現状は、排出した国が責任を果たすべきだという気候正義の視点で考える必要があります。写真があります。マーシャル諸島ウォッチ島、高潮で流された村長の家の跡。説明、ヤシの木の立つ海岸沿いに瓦礫が散乱している状況を男性が指し示しています。写真終わり。気候変動をめぐる世界の動き。ユキタ、気候正義は重要なポイントですね。先進国の豊かな生活が CO2 排出量の少ない国の環境を壊している矛盾に、日本人はもっと気づかないといけません。竹本、ヨーロッパでは問題意識が全く違います。イギリスの新聞社は、危機的状況が伝わりにくいからと、地球温暖化という言葉を使うのをやめ、気候崩壊、気候危機に変えました。世界では若い人たちが気候正義を掲げて活動しています。ユキタ、ヨーロッパでは環境問題が日常的に語られています。竹本、日本でもグローバルな視点で語ることが大切です。例えば、新型コロナウイルスも環境問題の一つです。感染症の約8割はチンパンジーやコウモリなどの野生動物が由来と言われています。森林伐採によって森を追われた動物と人間との接触機会が増え、伐採のため、森に入った労働者たちがチンパンジーなどの野生動物を食料にする。その接点から感染症が広がっています。
プラスチックは未来に残せない負の遺産。竹本、プラスチックは作ってもリサイクルしても大量の CO2 を出します。私はプラスチックフリー運動やゴミゼロを目指す ゼロウェイスト運動をしていますが、個人の努力では全然追いつきません。プラスチックなしの生活はほぼ不可能になっているからこそ、社会システムの変化が必要です。例えば、ペットボトル飲料を買って飲む。その便利さのために何百年も残るペットボトルを使い続けるのか。有料化されたレジ袋は実は海洋プラスチックのうちの 2% でしかありません。生活そのものを見直すべきです。私たちが科学者と取り組んでいるのは作る段階からの見直しです。ペットボトルの回収費用をあらかじめ製品価格に含めることを求めていますが、進んでいません。ペットボトルの量を減らし、使い捨てをやめない限り問題は解決しません。私はこうした現状を一緒に勉強しましょうと呼びかけています。医療器具など本当にプラスチックを使わなければならないものを優先的に使用するような仕組みが必要だと思います。ユキタ、現在医療現場で感染症対策と安全性の観点から、医療用の手袋、エプロンなどのプラスチック製品を使い捨てせざるを得ない状況です。しかも、膨大な感染症廃棄物を捨てる場所もなくなってきており、医療としてもプラスチックの廃棄を減らす努力が求められます。戦争は最大の環境破壊。竹本。日本では環境教育が EU に比べて30年遅れていると言われています。環境問題を道徳として教えているからです。国連の環境担当官は科学として教育すべきだと言っています。ユキタ。平和や戦争について子どもたちに教える場合、ドイツではいきなりアウシュビッツの写真を見せたりせず、絵本を使って年齢ごとの理解力に合わせた話をします。平和も環境も年齢に合わせた科学的なアプローチが必要だと思います。環境を破壊する最大の原因は戦争です。核戦争のみならず、核実験など限定的な核兵器使用も気候変動を起こすと言われます。核兵器の非人道性は、核兵器禁止条約推進の原動力の一つになりましたが、平和と環境は密接に結びついています。竹本。戦争に関わるすべてが環境破壊です。太平洋戦争後はグアムの海に兵器や戦車が捨てられました。核実験が行われたマーシャル諸島では障害を持つ子どもたちが生まれています。基地建設中の辺野古では美しいテーブルサンゴが失われ、アメリカ軍の訓練により戦闘機から CO2 が排出されています。戦争は戦闘行為だけでなく、あらゆる段階で人と環境を激しく破壊し続けるものだと思います。ユキタ、その通りです。一方で安全保障が大事という意見も必ず出てきます。安全保障の概念は、国を守るという狭い意味ではなく、地球を守るというふうに変えていくべきではないでしょうか。写真があります。サンゴは植物の褐虫藻と共生しています。主に動物プランクトンを餌としていますが、その褐虫藻が行う光合成からも養分を得ています。サンゴの白化現象は、温暖化による海水温の上昇などにより、褐虫藻が失われることで発生。 サンゴの白い骨格が透けて見える危機的な状態です。白化した状態が続くとサンゴは死んでしまい、海洋生物の生息場所がなくなり、海の生態系が崩れていきます。白化したサンゴの写真。説明。白く変色したテーブルサンゴや棘の塊。矢印。瓦礫化した海の写真。説明。テーブルサンゴも棘の塊もバラバラに崩れています。写真終わり。生活者の自覚と連帯、共同の心で社会を変える年に。ユキタ。一人一人が環境問題を暮らしに結びつけ、どう生きていくのかは大きな課題です。私が感じているのは、想像力の不足、環境問題をリアルに感じられないということです。遠くの干ばつや水害などに目がいかなくなっている。グローバルな視点での想像力を持つことが必要ではないかと思います。また、人々の表情や眼差しから相手の思いを感じ取る力も欠かせません。それらをもう一度考え直していきたいです。竹本。私は1999年からパパラギ海と自然の教室を始めました。生物観察会をすると3歳の子もプランクトンが泳いでいたり、プラスチックゴミが浮いていたりするのに興味を持ちます。参加した後、給食の牛乳のストローを使うことをやめた小学生がいて、それがクラスから学校全体へと広がりました。自然の中に身を置くと、人間は自然と関わらずに生きてはいけないと気づく瞬間があると思います。自然と触れ合う生活をしてほしいと思います。ユキタ。自然と触れ合い、環境問題を知り、日常生活で活かされるのは素晴らしいですね。医療生協でも改めて暮らしを見つめ直し、できることを具体的に考えたいと思います。最後に、医療生協の活動に期待することを教えていただけますか？竹本。学習を深め、連帯して声を上げ続けることですね。特に医療従事者は社会の矛盾を背負っていることがコロナで露呈しました。声を上げることを諦めたりせず、生活者が社会を変えるという気概を持ち、それを実践している自覚を持って連帯してほしいです。ユキタ、これからも医療者としての社会的使命を自覚し、日本だけでなく世界に広く目を向けて取り組んでいきたいと思います。ありがとうございました。写真があります。NPO パパラギ海と自然の教室。説明。ゴム製のウェットスーツを身につけた幼児から大人までの男女40、50人が海辺で講師の話を聞いています。写真終わり。